皆さんごきげんよう。ラブフォーシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティのミサップことピアニストコンポーザーの岡本美沙がお送りいたしております。ラブフォーシングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さて FM 那覇をお聞きの皆様、こんにちは。今年もあと残すところ本当に少しとなりました。また忙しい時期でもありますね。また忘年会シーズン、皆さん胃腸を壊してませんか？ジョスさん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
忙しいでしょ
う。ねえ、もう本当今年
もうちょっとですもんね。
ちょっとですけど、ミサップの新しいアルバムも発売されます。
はい、15日にね発売されましたのでね。はい、まあもう発売されたので忙しいといえば忙しいかな。
いやいい、アルバムですね。私ね、はい、お世辞抜きでね、今までまあミサップね、はい、月明かりがデビューアルバム
ですよね。はい、
でそれから
よ、
はい、それから
クラシカル、
クラシカルで今回の、
はい、
海の記憶、
はい、そうですそうです。
これ私実は一番好きです。
あ、そうですか。
うん、
海の記憶って実は2007年8年ぐらいに作った曲なんですが、そんなに昔の曲なのに引っ張り出してきたんですよ。
海の記憶もいいですし、はい、そのアルバムに入ってる曲すべてね、
はい、あ、そうですか。
これはもう感動もんですね
またそんな
よく、
よいしょ、
これ作り出しましたね、この曲をどんなして作ったんですか
これもやっぱりね、その辺にね、
うん、
こう落ちてるんですよね。落ちてるって言ったらなんかあれなんですけど、神様がね、教えてくれるんですよね。ここの辺に飛んでるよって、
う
ん、
すごいですね。
はい、それをこう一個一個拾ってつなぎ合わせたらこういう風になったっていう。
またね、皆さんね、映画もぜひね見ていただいて、映画とこの音楽のこの、
はいはい、コラボレーション ね、は
い、素晴らしいですね。
そうですね、映画もね、空と土の方もやっとこさね、こう上映のね準備がもうできるようになって、もう11月までね、11月の9日にやったじゃないですか、命見つめての、あれがもう本当にあったのでね、
うん、
もう空と土の方がもう本当ね、ひしこけなかったのでね、
ひしこけなかった
もうね、なんか本当に忙しかったですね。うんうん、はい、
また上映の日程、ね、
はいはい、
教えてくださいね。
は
い、
もちろんです。はい、皆さんね、あとメルマガの方でもね、
はいはい、
お知らせしていこうと思ってますのでね、うんうん、ぜひ見に来ていただいて、お声掛けいただいたら嬉しいなと思いますけれどもね。はい、はい、1年を太陽の動きに合わせて24の期に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名称を与えたものが二十四節気、20日までの期間は大雪ですね。大きな雪と書いて大雪です。街ではもうイルミネーションがこうキラキラと、クリスマスツリーも綺麗です ね、
ね、
ね、本当に
もうすぐクリスマス
ね、本当にクリスマスですよ ね、 ね。そして22日からは冬至ですよ、もう、
はい、
1年で最も日が短い日です。今年は12月22日が冬至だそうです。まあ、これは固定でなくて毎年変動しますのでね、うん、まあ、北半球において太陽の位置が1年で最も低くなる日で、日照時間が最も短くなる時なんですけれども、太陽の位置が日照時間を比べるとね、夏至の頃と6月21日ですね、
はい、
北海道の根室で6時間半も違うんですって。
6時間半、
はい、で東京では4時間40分もの差があるそうですよ、うん、ね、びっくりしますね。
びっくりしますね。
冬至っていうのは太陽が生まれ変わる日っていうふうに捉えてて、うん、古くからこう世界各地でね、冬至のお祝い事が行われてるんですよね。はい、太陰太陽暦って、まあ、旧暦ですよね、うん、では冬至が暦を計算する上での起点となるそうですよ。中国とか日本、うん、なんですって。中国とか日本では冬至は太陽の力が一番弱まった時なんですね。この日を境に再び力がみなぎって戻ってくるっていうようなことから、こう陰 のところから極まって再びこう陽に変えるという意味で一陽来復、これね去年も言ったんですよ、
はいはい、
一陽来復といって、うん、冬至を境に運が向いてくるんですよ。
おはい、いいでしょう。で
クリスマスは太陽の復活を祝う古代ヨーロッパの祝祭とキリストの生誕が結びついたものなんだそうです。この年の冬至が12月25日だったために諸説あった、キリストの降臨日が12月25日になったと言われているそうですよ。
ということはこれからどんどん良くなる、いろんなことがね、
はい、良くなってきますからね、皆さん楽しみに待ってましょうね。いいこと考えたら良くなりますからね、はいはい、そしてその二十四節気をまたそれぞれ3つの期間ごとに分けて気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72個。20日までの期間は酒の魚を群がる、酒の魚を群がる2回、
え酒の魚
という時期です、うん、酒ですね。
あ酒、
はいまあはい、お酒を持った
お酒を持った
川で生まれた川でね、鮭ってね川で生まれて海で育ち、産卵の時にまた生まれた川に戻るという魚なんですけれども、鮭ってね、その鮭が産卵のために川に帰ってくる時期ということなんです。こう川が真っ黒になるほどたくさんの鮭が川を登ってくるそうなんですよね。見たことないですけどね。そこにクマがいるの、こうなんかありますよね。そういえばクマが鮭食べてる、
なんか今いろいろ想像して
ありましたよね。木のやつとかあるじゃないですか。
イメージをこう思い浮かべましたですけど、ねね、はい、
その前の時期はクマ穴にこもるでしたから、きっとこう、
なるほど、
うん、鮭をお腹いっぱい食べて冬眠するんでしょうね、
はいはいはい、
そして25日までの期間、また冬至のね初夏、夏枯れ草生ず、夏枯れ草っていうのはうつぼ草のことなんですけど、これ6月にも言いましたけども、冬至のこの寒い時期に芽を出すんですって。で夏の夏至の頃に黒く枯れるんですって、紫の綺麗な花が。そういえばお散歩の時によく咲いてましたね。さて今日はですね、はい、数年前に酵素ファスティングという検定試験を受けて、
うん、
で酵素ファスティングのアドバイザーっていう資格も年末に取ったんですけれども、ジョスさんも取りましたよね、一緒にね、
はいはい、
で酵素ジュースっていうのをジョスさんのとこ出したじゃないですか、ありましたよね、はい、だからそれで、あそうや忘れてたと思って、
うん、
でちょっと本とかノートとか出してちょっと今日お話ししようと思って思いました。はい、そんなかんなでラブフォーシングス、この後は健康は腸からでおなじみのユースマインドの健康アドバイスのコーナー、そして CM の後はミサップおすすめ楽曲、そして酵素ファスティング忘れた頃にもう一度のお話をしてみようと思っております。素敵な30分を Love for All Things。 健康は腸からでおなじみのユースマインドの健康アドバイスのコーナー、 DJ ジョスさん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、
はい、今日はですねテーマが酵素ファスティングということでね、腸に非常にいい、まあ、お話が後ほど出てくると思うんですけども、
はい、
やっぱりですねこの年末年始ね、よく食べたり飲んだりしますんでね、はい、今日のテーマ皆さんもぜひ、
そうなんですよ、
聞いていただきたい、
はい、
この健康アドバイスのコーナーでも語りたいぐらいなんですけど、今日はですね、
はい、
その腸のお話は少し置いといて、
はい、
やっぱりですねこの年末年始、
はい、
皆さん運動不足になる可能性がありますけども、ね、うん、実は運動がですね、
うん、
まあ、自宅もしくは身近なところで運動することがいかにいいかということを、
はい、
今日お話したいと思うんですね、
はい、
あらゆる問題は運動が解決できるということなんですけども、
ど、はい、
運動することによってどんないいことがあると思いますかということなんですけど、まずですね、
はい、
運動したらですね若々しくなります。そして肩こりやね腰痛も実は軽い運動でしたら治ります。
なるほど。
それから記憶力がアップ、物忘れが減る、
うん、
それから何と言いましても前向きになるというのがですね、運動することによってね、うん、皆さん実はいいこといっぱいあるんですよね。
本当ですね。
で身近なところでねどういう運動したらいいか今日何点かお伝えしたいと思います。
はい、
1点目はですね片足立ちというこれも運動なんですね。例えば歯磨くときとかねシャワー浴びるとき、まあ、靴下履くときこれ片足立ちっていうのあるなん うん、難しいかもしれないんですけども、はい、これもぜひお試しいただきたいのと、
はい、
スクワット、
あ、
これがいいんですよ ね、うん、だいたいあんまりたくさんしなくていいんですけどね、はい、まあ、20秒ぐらいのねスクワットを、まあ、だいたい5セットから8セットぐらいね、
はいはい、
軽くしていただいて、それから3分歩いて3分普通に歩いて3分早歩きするぐらいのね、うんうん、やっぱり散歩といいますかねが大切ですし、もう少し体ができてきますとスローでジョギングしていた、
はあ、
これも非常にね、近くあんまり長くねジョギングしなくていいんでね、
はい、
スローでジョギング皆さん心がけていただいてですね、はい、この年末年始、
うん、
運動不足にならないようにしていただいて健康管理ですね、
はい、
皆さん気をつけていただきたいと思います。
はい、ワンちゃんの散歩がなくなるとね、
はい、
本当に運動不足になりましたね。
ねえ、
はい、はい、もうあれはもう強制的にね運動しますのでね、
あれも本当はね、はい、すごく運動いいんですよ ね、 散歩もね、
もう坂道も楽々だったけど、はい、ちょっとやっぱりねきついですよね、
はい、
はい、それでもダメな時は乳酸菌飲んでください。 Love for all things。
旗乳酸菌お風呂上がりにいろいろ塗るよりこれでせ、腸がきれいになったならほれお肌きれいな病院さんなら、明日からモテモテこりゃかなわんわい。
腸の機能不全は万病のもと、300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もある旗乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。 0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。はい、お送りしましたのは映画空と土で、作りました魔力という曲なんですが、これは頭に使った曲です。一番最初に使った曲なんですが、うん、テーマ曲です。空と土というテーマ曲を作ったんですが、それに、それのアレンジものですねを、魔力というふうな名前をつけて一番最初に流した曲です、うん、はい、これは15日発売のアルバムにも入ってますのでね、聞いていただけたらなと思います。さて今日はですね、
はい、
コースファスティング、うん、2017年に撮ったんですが、アドバイザーという資格ですね、はい、コースファスティングって簡単だと思ったんですよ私、
ね、
はい、こう思ったんですが結構難しかったんですよね。ファスティングって断食っていう意味なんですけれども、コースを取り入れながら断食するっていうことなんですが、断食することでこう胃腸を休めたりとか、普段消化ばっかりしてる代謝をね、内臓の修復のために使う代謝を増やすっていうふうなことができるんですよね。何言ってるか分からへんなって感じですよね、まあ、言ったら私たちずっと食べてるんですよね、
うん、
昔の人に比べて。で、消化がのためにみんなの体の中のいろんなものが全部使ってるんですよね。酵素とかいろんなものがみんな働いて使ってる、はいはい、うん、で、ああやっと消化できた、終わったと思ったらまた次昼ご飯でまた買いだみたいな、うん、でまたそれずっとまた食べて、それ消化できたと思ったら今度夕ご飯、もうずっと消化してるんですね。もうそれに慣れてしまってて、本当は体が自分の中をね、自分で修復する力を持ってるんですけれども、そこまで回らなくなってるんですよね、食べ過ぎで、
うん、
だからそれをちょっと食べない時間を増やして、そういう内臓の修復のために酵素を使ったりとか、自分の体の中の ものをね使ったりとかしようっていうのが酵素ファスティングということなんですが、ジョスさんとこ酵素ジュース出てますよね。
はい、会社の方でね。
ですよね。
酵素ドリンクも発売しておりますけども ね。
酵素っていうのはやっぱり、はい、大変なんですね、作るのが。
そうですね、年とともに酵素というのは、まあ、減ってくるというのは皆さんご存知の方いらっしゃると思うんですけど ね、うん、今日のテーマは酵素ファスティングなんですけども、はい、ファスティングやはりミサップが言いましたようにね、うん、ある程度ねこの大切、体のためにはね大切だと思います、まあ、
ですよね、う
ん、できるだけ酵素ファスティングをお勧めしたいんですけどもね、はい、ファスティングの中にはね、まあ、週末だけね、行うプチファスティングとか、
うん、
本当にね、ファスティングの種類もね、
そうですね、
最近、1日ファスティングとかね、うん、
はい、ありますね、
半日とかあるんですけどね、うん、ぜひ皆さんね、一度は、
そうですね、ちょっとね、
体のためにね、試してほしいんですよね。
飽食の時代で本当に食べ過ぎてるんだなっていうふうに今回勉強させてもらって感じたんですね。やっぱり栄養学とか体の消化の仕組みなんかもこう勉強したんで、
はい、
かなりも簡単だと思ったんですが、すごくも大変でしたね、この勉強するのは、ね、はい、大変でしたね。で
実際ミサップを言いましたね、自分で経験してね、3日ファスティングをすると私もね経験させていただきましたけど、想像以上にねいろんな経験といいますかね、
ね、
まあ、ちょっと頭痛がしてきたりねするんですけどね、
そう、
ただそれ乗り越えるとね、まあ、3日近くやりますとね、まあ、これびっくりするぐらい体重が
減りますね、
減りますね、
減ってそれで体が軽くなるんですよね、うん、でそもそも動物の体っていうのは自己治癒力っていうのは必ずあるんですね、
はい、
最近ではよくホメオパシー医学っていうふうに聞くようになりましたけど、それなんですが、西洋医学がこうどんどん進化して今近現代ですね、
はい、
もう薬とかやっぱりそういうものにすごく頼ってますよね、菌とか病気と戦う医療を受けることがもうこう当たり前になってきてますけど、でもその西洋医学はもちろん必要だと思うんですよね、うん、例えば血圧が ものすごく高くなりすぎたりとか、そういう時一時的に下げる薬だとか、あと骨折したりとか外科的に必要な場合ね、でも動物って病気の時とか怪我した時って食べないんですよね、
ね、
うん、犬も猫も、うん、あれってやっぱり理にかなっていて、その自分の代謝活動を消化の方に使うのではなくてね、そう、傷を治したりする方に使うためなんですって。だから私たちそれも忘れちゃってるんでしょうね、体の、
そうですね、
はい、で体の中に60兆個の細胞がこう構成されてるんですけど、うん、1秒間に500万、1日に5000億 この細胞が生まれ変わっているんですよ。すごいでしょ。
なるほど、
ね、毎日こう髪が伸びたり、うん、毛も伸びた、爪も伸びたりとかしますよね、
うんうん、
だからまあそういうことですよね。で酵素はこう食べたものの消化吸収とかホルモンとか新陳代謝の活動にこう必要なものなんですけど、さっきジョスさんが言ったみたいに、
はい、
生まれた時に例えば、まあ、100持ってて、それをずっとこう減らし続けていってるんですね。増えることは、ね、
うん、
なくって、うん、でそれをずっとこう貯金していってる、貯金をずっと減らしている状態なんですけれども、そういう状態なんですよね。私もそれも知らなかったんですけど、体内酵素の中では、まあ、消化酵素とか代謝酵素とかあるんですけれども、はい、この代謝酵素っていうのが体の細胞の修復に行っているものなんですって、
うん
うん、すごいですよね。
さすがアドバイザー取っただけあっていろいろ勉強したんです
まあこう食学なんかでもね、うん、なぜこう虫歯になるのかとか、あとそういうことも勉強した、砂糖自体が本当にこう歯を溶かすのかしらと思ったんですけど、そうじゃないんですよね、うん、はい、そうじゃなくて、糖分って弱酸性なんですよ、
はいはい、
これを体がアルカリ性なので中和しようとして体のミネラルが使われるんです、
うん、
これ骨とか歯とかカルシウムとかね、マグネシウムがそういうのが溶けて中和するんですよ、
はいはいはい、
だからこう骨がもろくなったりとか虫歯になるんですね、うん、だからこう飴を歯に詰めてるからって言って、うん、そこの部分が虫歯になるわけじゃないんですって。
だけどなんかそういうふうにみんな考えがちですよね。
そうそうそうそう。であとね、白い砂糖も怖いんですよね。
ああ、白い砂糖、
うん、
うん。
市販されてる白い砂糖っていうのはほとんどサトウキビなどの原料をね、うん、ろ過したりとか精製するときに ミネラル分をこう取り除いてるなんですよ。だからこうミネラルのない砂糖を取ると体からミネラルで中和できしようとして、これ骨とかから歯とかからマグネシウムで中和するんですよね。まあ要するに、
はいはいはい、
ミネラルがないから、だから砂糖はうちはもうそういう白砂糖を買わないでね、きび砂糖とか、
きび砂糖、
きび団子みたいな、きび砂糖とかね、そういうのをうちは買うようにして、ちょっと高いけどね、400円ほどするけれども、あとこう白い砂糖ものを大量に取ると急激にこう血糖値が上昇するんですよ。その後に急加工するから、低血糖の状態になってこうイライラしたりとか気分が落ち込んだりとか疲労感とか、あとこの 低血糖の状態を治そうとしてね、アドレナインが分泌されたりするんですけれども、このアドレナインっていうのが攻撃性があってこうイライラしたり切れやすくなったりするそうなんですよね。だからまあ最近の子供が暴れたり切れやすくなったりするのもこの砂糖が原因だって言われたりするんですけれども、あとね、サーチュイン遺伝子っていうのがあるんですけど、これはねすごいですよ、長寿遺伝子って言われてるんですけれども、
長寿、
傷ついた細胞をこうスキャンして修復してくれる細胞なんですよ、
はいはい、
ね、で遺伝子なんですね、でこれはね、普段は誰でも持ってるんですけど、普段は眠ってるんですよ、眠ってるんですが、ご飯を食べなくなって12時間後にサーチュイン遺伝子がスイッチが入ってね、でミトコンドリアの量がずっと増えてきて細胞の修復とかが始まるんです。48時間後にはサーチュイン遺伝子が2倍から4倍になるんですよ。
ほう、
だからご飯食べないといいことばっかりなんですよ。
なもう今日からもういや、まあ、ファスティングしますわ。もう
絶対無理。
もう一回
あとね、夜の18時からね、はい、次の日の昼までそれだけでも18時間ですから、
もういいことばっかりですよ。
そうです、だから6時に食べる終わるでしょ、次の日のお昼まで我慢するんですよ、
よし、そう
そうするとこう寝てる時間もあるからね、楽ですよ。こうやっぱりね、丸2日って言ったらちょっとやっぱきついですね、
ねえ、
だけどこの、まあ、ちょっと夜の6時から次の日の12時ぐらいまで、これだったら多分できると思います、
ね、ぜひ皆さんもね、一度
そうちょっと試してみてください。
お試しいただきたいと思います、ね、
若返り遺伝子って言いますからね、
はい、
はい、もうそれでちょっとどうなったかもまたちょっと教えてください。
はい、これは私ももう、
ね、やりましょう、
今からやります、
はいはい、それでは岡本美沙のラブフォーシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。 FM 那覇のホームページリクエスト欄、 Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。お相手は岡本美沙と
ジョスでした。
はい、それでは来週もこの時間に
Love for all things。